正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は月が変わりました。6月1日月曜日午後1時を回りました。正木明元気ですよ。
本当ですね。
荻野さんどうですか？
はい、元気です。はい、頑張ってます。
そうですね、なかなかこう普段の生活にね、気持ち的に戻れない状況がずっと続いてますけれども ね、普段よりもこのラジオを聴きの皆さんが増えてきてるかとも思いますし、
本当になんかね、ラジオばかり聞いていますとか、いろんなメッセージをもうたくさんいただいてまして嬉しい限りですが、頑張りたいと思いますよね。
ちなみに今日初めてこの番組をねお聞きになられている方、環境問題に関する番組でございます。はい、ほぼ毎回ね、素敵なゲストにね、来ていただいてお話を伺うんですが、今日はその残念ながら電話つなぎになってしまうんですけれども、今回のコロナ危機と気候変動問題について関わりがないようですっごくあるんです。今日はね、そのお話を、専門家の方にね伺いたいと思います。
楽しみにお待ちください。はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日も先週に引き続きまして、江守正太さんとね電話をつなぎまして、お話をいろいろ伺おうと思いますが、改めて江守さんご紹介ください。
はい、国立環境研究所の江守正太さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
先週に引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今回はですね、新型コロナウイルス感染、これによる気候変動対策への影響についてのね、お話を伺いたいと思います。専門家でいらっしゃいますので、僕たちとはこう、かなりこう、違う立場としてのご意見がね、伺えるかと思いますが、新型コロナウイルスの感染が世界的に今広がってしまっています。当然我々の経済活動、生産活動がかなりこう抑制されてしまっています。徐々に今は緩和の方向には行ってるとはいえですね、影響はまだまだ残ると思うんですね。
ですね。
で、江守さん、その世界的なこんな大きな社会変化ですから、当然この今の動きというのは地球環境にも影響はだいぶあるんじゃないでしょうか。いかがでしょう。
そうですよね。皆さんもニュースとかでご覧になったかもしれないですけれども、
はい、
空がきれいになったとかですね、
水
がきれいになったとか、そういうのを結構如実に見えてるところっていうのはあって、それで、CO2 の二酸化炭素の排出量もですね、当然減ってるというふうに考えられています。はい、で、一つはそういう、じゃあどれぐらいこれ減ってるのかと、今年でどれぐらい減る見込みなのかっていうことあるんですけど、
はい、
皆さんこんだけですね、何もしないでうちにいるんだから、CO2 の排出量は相当減ってるだろうと、例えば半分ぐらいになってるんじゃないかっていうぐらいの感覚になる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、そこまで減らないんですよね、やっぱりね。
減らないんですか、やっぱり。
やっぱり皆さん、うちにいても電気使いますし、あるいは電車も動いてますし、物流も動いていますので、結構思ったより、経済、制限していた、時点での状態でもエネルギーっていうのは社会全体で使っていて、それに伴って CO2 も出ていると。で、今その試算としてよく引用されるのが、国際エネルギー機関 IEA の、試算した数字で、これもちろん今後の、展開にもよるんですけれども、
そうですね、まだ今年終わってませんもんね。
はい、今年1年間ですね、CO2 の世界全体の排出の減少量っていうのが 8% ぐらいになるだろうと。
8% ですか。
はい、1割いかないわけですよね。
ほう。
で、ただですね、これはもちろん大きい数字です。
うん、
2008年リーマンショックがあって、その後遺症で2009年の CO2 排出量はかなり減ったんですけれども、それでも 2% いかないぐらいだったんですよ。
そうなんですね。
でそれに比べると相当今年っていうのは、大きな CO2 が減るような事態になっているということではありますし、でかつこの 8% 減少っていうのが、はい、もし今後も毎年続けばすごくその 1.5 度とか2度とかの目標に近づくようなペースの削減になるわけですよね。でところが、はい、まあ、やっぱりその、今その経済を我慢してるという状態ですので、うん、まあ、コロナの、問題が落ち着けばですね、うん、各国がこぞってその経済回復させるための手を打ってくるだろうと、
うん、
でそこで放っておくと、やっぱりそれリバウンド、してしまいますねというのが今大方の見通しになっています、う
ん、なるほどね。あの実はね、あのこの先月のこの番組でもね、実はアフターコロナ、今回のこのコロナウイルス収束向かった後どういう世界になるべきなのかみたいな話題をね何回かお届けしてるんですけども、
はい、
まあ、もちろん皆さんも一番気になるのはそのコロナ収束後の社会だと思うんですが、ほとんどの方は当然その感染拡大前の生活、今までそのコロナの状況の前の生活に戻りたいって思ってらっしゃる方がほとんどだと思うんですけども、
はい、
まあ、当然の考えだと僕は思うんですけども、そのあたりでも単純に戻ればいいっていう話ではないですね。
そうですね、うん、あのこれもですね、いろんな人が今言い始めてると思うんですけれども、
はい、
あのまあ、今回大きな変化が起きて、
はい、
で大きな変化で非常にその不利益を被っている人に対しては、うん、不利益のない形に早く回復していかなくちゃいけないということはもちろん第一だと思います。
そうですね、
はい、一方でそのやっぱり今まで起きることが想像できなかったような大きな変化って起きたわけですよね、
うん、
で世の中いろんなその問題の解決っていうことを考えると大きな変化が起きなくちゃいけないというふうに思ってたところっていうのも別の面ではあるわけですよね、
うん、
ですので今回起きた大きな社会の変化っていうのをきっかけにして元の社会に戻さないで、うん、その変化を推し進めていくような部分っていうのも、あるいは別の方向に変化を向けていくような部分っていうのもあってもいいんじゃないかと、
うん、
いうようなことっていうのはいろいろ言われるようになってきましたよね。
だからそれはその経済活動を抑制しようと皆さん我慢しようではないわけですよね。それとは違うわけですね。なるほど。
あの、まあ、一番その分かりやすいのが、まあ、いわゆるそのテレワークだとか、
はい、
オンライン会議だとか、
はい、
移動の代替としてのオンラインというかですね、
うん、
まあ、これがあるわけですよね、
うん、
でこれはその、まあ、今もちろん慣れないと我慢してやって本当はあの会って会議したいって言ってる方も多いかもしれないですけれども、
うん、
あの人によってはやってみたらこの方が快適だったと、
うん、
まあ、本当は前からこうなればいいと思ってたんだけど
いやあの僕の周りでもその今までこの会議本当に必要だったのかなみたいなのをやっぱり改めて感じますもんね。
はい、そうですか
感じます。
で僕なんかも実はまあオンラインに早くなればいいなと思っていた方だったので、
うん、
まあ、今あのそれが一気に進んでですね、
はい、
まあ、あとその、ハンコをその書類とか決済をあの多くのところでしてますけれども、それをやっぱり電子化 すべきじゃないかとか、
うん、
まあ、あとはそのお金の電子マネー化ですよね、
うん、
これも、まあ、もちろんある程度進んでいましたけれども、
はい、
あの中国とか韓国に比べると日本はあの紙のとかあの金属のお金まだ結構使ってるねというふうに言われていたのが、
うん、
やっぱりまあ触らない方がいいということで、
うんうん、
電子マネーがこれからさらに普及するようになっていったりとか、
うん、
そのうちそっちに行くんだろうなと、うん、でまあ、完全にあの早く行けばいいのにというふうに思ってたところはなかなか行かなかったのが、
うん、
まあ、今ですねあのこれをきっかけにして、加速しているような部分っていうのはあるんだろうと思います。
あのまあ、テレワークとオンライン会議で結構やっぱりねあの仕事も変わってということなんですけども、でもやっぱりコロナ危機であのマイナス面といいますか環境についてもも ちろんあるわけですよね、
はい、そうですね、
うん、
あのまず、お分かりのように今やっぱりその気候変動問題っていうのにあの社会の関心がいかなくなったっていうのは一つまずあります
ね。
いや、
本当そうですよね、
うん、でまあ、そういうふうに、まあ、優先度が落ちてで、まあ、せっかくと言いますか何と言いますか昨年その、まあ、グレタさんが出てきて、
うん、
あの世界中が注目して日本でも結構注目をして、
うん、
で若者があの集まってマーチをしたりとかって日本でも各地で行われるようになって、
うん、
まあ、そういうちょっとうねりがあの始まっていたわけですけれども、
うん、
まあ、マーチはちょっと、まあ、人が集まるんでできないと、
うん、
いうことになって、まあ4月にはですね、オンライン気候アクションが日本でもあってですね、
はい、
気候も危機っていうハッシュタグをつけて、
うん、
でまあ、6000人ぐらいツイートしたみたいな話がありまして、
うん、
でもまあちょっとそれ、まあ、注目してない人にはあんまりわからない、少しこうなんか潜ったような感じの活動になってしまったかなっていう。
当然そのことがニュースに取り上げられたりもないですもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、多少はもちろんあるんですけどね、注目しているその新聞記者とかは取り上げてくれるんですけれども、ーマーチで人がいっぱい歩いてる映像がテレビで映るということは今回はなかったわけですので、
うん、ですよね、
はい、うん、まあ、そういう面もありますし、あとは経済活動が鈍っているということは、
うん、
再生可能エネルギーへの投資ですとか、
うん、
そういう温暖化対策をするための経済活動の方も鈍っていると、
うん、
いうことですよね、まあ、あとはその中国から太陽光パネルとかその部品とかそういうものをどんどんその輸入してこないと済まなかった分っていうのが、
うん、
遅れてしまったりとかですね、
うん、
まあ、そういう意味での停滞っていうのはその、を良くする方の経済にも及んでる、ここ注意するべきなんだろうと思います。
日本の場合はね、今その火力発電所の建設計画が、まあ、現段階でも進んでしまっている状況を見ると、やっぱりその脱炭素化への、まあ、国としての投資って消極的になっちゃうんじゃないかっていう気がねするんですけども、まあ、その話も含めて江森さん、また後半にねお話を伺います。ここで1曲お届けしたいと思います、はい、しばらくお待ちください。
曲はマイリーサイラスでザ・クライム。
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. Yeah, just gotta keep going.
サイラスでザ・クライムをお聞きいただきました。
はい、今日は新型コロナウイルス感染拡大による気候変動対策への影響について、はい、江森聖太さんに お話を伺っています。まあ、日本でも感染拡大を受けて政府はですね、緊急事態宣言を発表したと。緊急事態宣言ですよ。
はい、
ね、
ね、
まさにそんな状況、普通の生活しててもね、そんな状況になっているっていうのは本当に実感してるわけなんですが、
はい、
一方でですね、僕はちょっと思うのは、そのこの番組でもね、よくこう取り上げていた気候非常事態宣言、気候非常事態宣言、これも結構発表する自治体がじわじわと増えつつあります。このあたりはどのように僕たちは捉えらいいんでしょうか。
そうですね、
はい、
気候非常事態宣言って海外の自治体とか、あるいはイギリスなんかだと国の議会とかで、
うん、
その宣言がされるようになってきて、日本でも自治体で宣言するところが出てきて、
うん、
日本の国会でもですね、
はい、
気候非常事態宣言を目指す超党派の議員連盟っていうのができたり、して、まあ、動き出したところなんですよね。
はい、
まあ、あと日本の自治体だと、まあ、その他に、2050年ネットゼロ排出宣言っていうする自治体ってのは非常に増えてきてるんですけれども、うん、 で、まあ、これらの宣言というのは基本的には気候政策の優先順位を上げると、
うん、
よくそのグレタさんが言ってますように、うん、その危機を危機だとして認識しましょうと、家が火事なんだったらそんな悠長にしてないですよねと、
うん、
そういうものとしてその気候非常事態っていうものを認識して優先度を高めましょうということだと思うんですよね、
うん、
でそれで言うとですね、ある意味でこれはその今回 の, コロナ禍における緊急、事態宣言っていうのを似てるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、なるほど。
で、まあ、コロナ の, その緊急事態宣言っていうのはそのまあ感染拡大対策っていうのを社会の優先順位に、まあ医療崩壊を防ぐっていうことを最優先事項にして、
うん、
でその上でその経済とかの判断をしていこうっていうことが起きたわけですよね、
はい、
で同じような意味でその気候の、非常事態、っていうことを認識してそれを優先順位を上げて、
うん、
その上で、経済とかの判断をしていくっていうことが、
うん、
まあ、本当は起きなくちゃいけないっていうのが気候非常事態なんだと思うんですよね。
コロナ危機における緊急事態宣言、今回の宣言っていうのはそのどちらかというともう皆さん本当自粛してください、ステイホームですよっていうことじゃないですか、我慢してくださいねって。で、
はい、
その気候非常事態宣言というのはなんとなくやっぱりちょっとその普段の生活から遠い位置にあるというか、でその宣言が出たからじゃあ自分は何しようっていうのを積極的に思い浮かばないというか、
はい、
そのあたり難しいところですよね。
そうですね。そしてこれをコロナ緊急事態とですね、うん、同じようにそのステイホームで我慢して経済活動しないで CO2 減らしてくださいっていうふうに捉えられてしまうと、
うん、
非常にまずい面があるというふうに僕は思っていて、
うん、
で先ほど似たところを言いましたけれども、
はい、
まあ、違うところもこれはよく認識するべきだというふうに思うんですよね、
はい、
で温暖化止めるっていうのは経済を抑制することではなくて、
うん、
やっぱりそのエネルギーを使っても CO2 が出ないと、その新しいその社会の状態っていうのをいかに急いで作るかということだなというふうに、
うん、
我々今回そのみんなで認識するべきだなというふうに思うんですよね。
そこはすごく大事なところですね。
ですので私たち一人一人が気候非常事態においてすべきことは、
うん、
その活動を抑制することではなくて、
うん、
いかにそのエネルギーの転換、つまり化石燃料から太陽風力みたいな再生可能エネルギーに、
うん、
社会全体でその使うエネルギーがその入れ替わっていくっていうことを後押しするかなんだと思うんですよね、
うん、
で、まあ、あともう一つですね、
はい、
今回、コロナの、緊急事態を見ていて思ったことは、
はい、
石炭火力発電の新設っていうのが世界から批判されてるわけですけれども、
はい、
でこれもう今大きな銀行がですね、もうこれからは融資をしませんという方針次々に発表しているところなんですが、
うん、
もうすでに始まっちゃってるやつとか、もうすでにもう融資を決定してしまったやつっていうのは、
うん、
これはもうちょっとさすがに止められないんで進めさせてくださいっていう、うん、今そういう雰囲気なんですよね。
もう何年も前からこの計画は進んでしまってるわけですよね、
はい、
当然投資もされてるわけですよね。
投資もされててアセスメントとか進んでて、うん、水もお金を使ってて、
うん、
今これやめたら大損してしまうという案件があるわけですよ、
うん、なるほど。今その目標となっているのが2050年までに世界の CO2 二酸化炭素排出量ゼロにしなければならないと。この30年のスタートとしてどんな考え方にしていくべきなのかっていうのが今回のコロナ危機考えるある意味きっかけを作ってくれてるという、だいぶ犠牲が多いねきっかけになってしまってますけどもね、うん、そういうふうに捉えたらいいのかもしれませんね、
はい、
江村さんこの番組でも、ね、そのあたりをこうしっかりとラジオを聴きの皆さんにもアピールねこれからもしていきたいと思いますので、
はい、
また機会がありましたらお話伺いたいと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日ありがとうございました。本日は国立環境研究所の江森生徒さんにお話を伺いしました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて月が変わりました。毎月この番組ではですね、皆さんにプレゼントをね、はい、お届けしています。あのお便りをいただいた方々に対してなんですが、
ですね、
ここでですね、先月5月分のプレゼントの当選者の発表をねご紹介したいと思います。プレゼントは防災グッズでしたね。
そうですね、もう本当に皆さんには持って、はい、あの一家に一つは持っていただきたいという防災グッズなんですが、
はい、
当選者の方発表させていただきます。まずお一人目、大きくね防災グッズセットみたいにねプレゼントの募集をいただきました、姫路市からいただきました、このお名前そのままラジオネームありませんので読ませていただきます。河本さんです。おめでとうございます、
はい、おめでとうございます。
はい、ラジオネームいただいています。アセットマネージャーズさん、おめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、兵庫県南淡路の方からいただきました。
割と頻繁にね、いろいろお便りいただいてますよね。ありがとうございます。
嬉しいですね、はい。そしてですね、ラジオネームヨシさん、ありがとうございます。京都市伏見区からいただきました。まさきさん、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。この方もね、いつもメッセージありがとうございます。そして4人目はラジオネームマーブルさん、おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、神戸市北区の方です、うん、そしてラストですね、もう一方ですね、この方ラジオネームとしあきさん、おめでとうございます。
としあきさん、おめでとうございます、
は
い、
神戸市西区からメッセージいただいておりました。ありがとうございます、
はい、防災グッズをお届けしますのでね、はい、ぜひお待ちください、
ね、お待ちください。このとしあきさんはね、地球の温暖化で木は伐採、ね、されて地球も熱が出ているかなと思いましたっていうメッセージとかね、うん、手洗いうがいマスクはウイルスがいなくなっても日本製マスクの10枚入りの400円台のマスク作ってほしいですとかちょっと読みながらちょっとね、わかります気持ちと言ってしまいました。高いですから ねマスクね、うん、はい。そしてメッセージもねたくさんいただいてるので読ませていただきたいです。ラジオネーム丸米さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まさきさん、荻野さん、こんにちはと。コロナ収束後の環境汚染心配ですと。中国ではリベンジ消費というのが起きてるそうで、今までハイペースに完璧を求めすぎてるように思います。これを機にもう少しゆっくりと仕事や生活に追われすぎない社会になってほしいです。環境に目を向けないのではなく、向ける余裕がない人もいるのではないかなと思いますって言って ね、はい、メッセージいただいてます。マスキさん、ね、
深いコメントですね、はい、ありがとうございます、
は
い、
そしてね、はい、防災グッズ、今月も防災グッズなんですが、うん、防災グッズはなぜと思いましたが、まさきさんに防災士の肩書きがあるんですね、なんて頼もしい父ちゃんなんでしょういうメッセージをいただいてますよ
ありがとうございます、
ね、起きたランド見てましたが、誕生日とのことで遅くなりましたが、おめでとうございますというメッセージも添えていただいてます。
別のテレビ番組でございます
そうですね、改めてそう5月ですよね、まさきさんね、いつかおめでとうございました、
うん、ありがとうございます。
ということですけどね、
はい、環境問題と気候変動問題、それからその異常気象などなど全部関連があってね、当然これ防災にもつながるお話なのでね、この番組では、まあ、先月それから今月6月もですけども、防災グッズをね、プレゼントとしてお届けしたいと思いますので、皆さんどしどしお寄せください。宛先はこちらになります、
はい、お便りおはがきの場合は郵便番号 650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 またメールではまさき @jocr.jp、 こちらまでご応募ください。お待ちしています、
はい、お待ちしております、はい、ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。